金本 IR セミナー in 札幌。この時間は10月30日に札幌で開催した金本 IR セミナーの模様をダイジェストでお送りします。この番組は証券コード9678東証一部及び札幌証券取引所上場、金本の IR 活動の一環としてお送りします。
金本はここ札幌市に本社を置く建機レンタル会社です。大型の建設機械からハンドツールまで幅広い商品ラインナップでお客様をサポート。国内は北海道から沖縄、そして海外へとアライアンスグループ全体で530を超える拠点を展開しています。各地のインフラ整備や自然災害の復旧、復興活動に尽力しています。それではご紹介しましょう。証券コード9678東証一部及び札幌証券取引所上場、金本広報室シニアエキスパートの高山雄一さんです。皆様拍手でお迎えください。高山さん、どうぞよろしくお願いいたします。
じゃあよろしくお願いします。
皆様こんにちは。ご無沙汰いたしました、金本の高山でございます。健康を害していたのではなく、皆様と同じくコロナで、こもっておりました。会社の連中からは熊のようだとか言われ、会社に出て行ったらまた一段と膨らんだねと言われている高山でございます。前にダイエットをしようと思ってダイエットいたしましたら、会社の業績がちょっと傾きましたんで、やっぱり僕は太ってる方がこの会社にとってプラスになるのかなと思っております。ですからこれから先が楽しみな金本でございます。ちょっと美術だとか芸術だとか心洗われるお話ではないでございますが、一つお時間をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。もう何度もこの回で、こうやって登壇させていただいてお話を申し上げてますんで、金本についてはもう皆さんの方がお詳しいのではないかなと存じます。1964年、前の東京オリンピックのあった昭和39年に会社をに、株式会社にいたしましてから、かれこれ54年、ほど経っているということでございます。今年の東京オリンピック、とりあえずまあ、成功と言ったらいいんでしょうか、何の禍根を残すこともない形で終わったのは非常によろしかったのかなと存じます。札幌に本社を移したのが今から四半世紀前、1996年のことでございますので、室蘭を捨てたわけではございませんが、室蘭ふるさとを旅立って大都会札幌に来て、25年、なんとかなんとかやってるという次第でございます。昨年の連結の売上、直近のお話は全然できなくて恐縮なんですけども、まず去年の数字でいうと1790億の売上があったぞということでございます。現在の金本の状況、どういう状況かというと、株式関連でいうと JPX 日経インデックス400の銘柄である、同じく JPX の日経中小型株指数の構成銘柄になっておるということでございます。これも皆様のご愛顧のおかげだと存じております。本当にありがとうございます。それともう一つ、建機レンタルの業界でいうと日本国内では売上は第2位でございます。第1位は残念ながら未上場のお会社さんでございます。そして全世界で見ると売上は第7位の会社になります。ですから国内第1位の会社は6位か5位というところでございまして、まあそこそこ頑張っておる企業というふうにお考えいただければありがたいと思います。さてアライアンスグループなんですが、随分と数が多くなりました。去年の今時分ですとオーストラリアは青くなっておりましたが、去年からですねオーストラリアにも子会社を設けてやっておると。今中国全土やってるわけでもございません。どちらかというと田舎の方の鉱山の関係の機械をお出ししておると。で建設機械につきましては、中国ってやっぱり大きな国でございますんで、建設機械レンタルを始める会社っていうのがたくさん出ちゃったんですね。上海万博の前あたりぐらいからでしょうか。 あまりにも競合が多くなった。でかつ日本ではドライレンタルといいまして、オペレーターは建設会社さんがご用意される、我々は建機だけをご用意申し上げる、ところが中国はそのオペレーターさん付きでお出しするという請負い事業なんですね、日本でいうところの、そういう形なもんですから、なかなか建機レンタルは大きく羽ばたかないなということで、建機レンタルの方を中国ではそーっとやめて、ちゃんと発表してますからね、そーっとやめて、それで鉱山の大型の機械これに変えた。この辺札幌でも市内でも大きな機械は皆さんご覧になられると思うんですが、もうそんな規模じゃありません。小松さんがコマーシャルに出されたりなんかする大きなタイヤ、こんな大きなタイヤのああいった機械です。それにした理由がもう一つあるんです。盗まれても遠くに走っていけない、これ本当の話なんです、はい。それもですね、やはり皆さんニュースでいろいろご覧になられていると思います。なかなか中国で商売を儲けさせていただいても海外にお金を持ってこれないとかいろいろございますんで、まあ程よいところで中国政府からも睨まれない、そこそこに役に立っている会社程度の収益にとどめておこうと、まあ、そういうわけでオーストラリアの方にも出したと。でそれ以上にやっぱり日本国内しっかりさせなきゃいけないなっていうのが今の状況かなと思います。まあ、いろんな類のものをお貸し出しを申し上げてますが、今現在62万点って書いてますが、もうちょっと増えてますね、はい。で機種によってはもうたくさんの機種に分かれるもんですから、なかなか最近言われている DX 今うちでも進めてます。昔からコンピューターで全部処理をさせていただいてたんだけども、いわゆるお客様が簡単にいわゆる携帯なんとかを使って機械を発注できるようなシステムを今作って、もう実際には一部使ってるんですけども、なかなか1100機種、それもその前に大きな大分類で460機種に分かれて、それから細々と分かれていくもんですから、それを DX だとか言って、一つ一つ選んでもらうのはこれ全然効率よくないんですね。結局建設会社さんからは DX 進めてほしいとは言われているものの、お電話でのご注文が多いというような状況でございます。まあ、2500億ぐらいの導入価格のものを運用国内でさせていただいておるということでございます。さて業績でございます。とりあえず連結の予想でございますが、先月ですか、第3四半期の発表をさせていただいたんですが、その際も修正はいたしておりません。で去年よりは数字がそれぞれ良くなっていくぞという数字でに構成になっております。今のところほぼほぼ順調に推移をしているというのが第3四半期の数字でございます。前年同期比見ても全てプラスと、ちょっと営業利益が低まっているなというところがあるんですけども、これ細々と見ていきますと、多分皆様も肌で感じられてらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、天候不順があまりにもひどうございます。これまでの災害復旧だとかいうものに、ほとんど毎月新しい災害復旧の工事が出てきちゃいました。おかげでそれらだとか、あとはいわゆる国土強靭化計画で計画されてたような代物、そういういわゆる公共事業といわれる類のものは、これは全国的に堅調です。で特にこの札幌あたりですとね、48階建てのなんか大きなマンションが作られたり、皆様のご自宅のすぐおそばでも個人住宅なんかの建設が結構出てきていらっしゃると思うんです。民需についても地域の温度差はあるんですけども、そこそこ出始めてきているという状況でございますので、極めてそういう意味ではレンタル収入はにつながるものは動いておると。じゃあなんで営業利益下がってんだ高山というところでご説明をもう一つしますと、中古建機販売というのがございます。何かというと、お客様に使っていただいてきた建設機械をある時期になったらお売りをするという、そういうことでございます。この中古建機売却、 法定耐用年数に沿って減価償却っていうのがされるわけだから、その減価償却、まあギリギリまでできたら本というともうちょっと長く使ってからお売りしたいんですね。ところがここ昨今またなんかお客様のご要望に合わせてどんどん新しいものを入れてってやってると、減価償却前ぐらいにもうお売りして次の新しいのを買わなきゃいけないなんて状態になってました。すると何があるかっていうと、減価償却で営業利益が圧迫されて見えちゃう。よろしくないですよね。もう一つ、我々にとってみると、あともう1年2年余計に使えば減価償却費がゼロになった機械、ざっくり申しましょう。すごく単純に言うと帳簿から消えてしまうわけですよ。減価償却ゼロになって、なんだけど台数勘定するとあるんです。でそれをお貸し出しをする、レンタル料金いただける、レンタルで儲かる、でそれで程よい時にお売りする、お売りする時には減価償却も終わってますんで売った分が丸まんま利益につながる。ここ昨今ちょっとそれが困ったねっていう話になってきた。何かというと、このあたりでちょっとご説明申し上げます。多分皆様からもご質問出そうなんですが、 IT 研機ってやつです。人の力を極力省いて、遠隔操作だとかコンピューターで、操作をして工事を進めようという機械です。うちにも随分増えてきました。増えててお客様にもお借りいただけるのはありがたいんですが、従来機から比べると2倍3倍は当たり前って、どっかのカメラ屋さんのコマーシャルのようなぐらいのお値段になってるんです。従来機で例えば2000万円ぐらいで買えてる機械があるとしたら、軽く4500万5000万になります。で導入する価格が高くなって、その分レンタル料金も同じく高くなる、ないしはそれ以上のお金をいただける、その技術的な享受をしなきゃいけませんので、そこの部分についてもレンタルフィーに合わせていただける、でしたらなんぼでも買いたいんです。レンタル料金同じでいいよねって言われるんです。ちょっと買いづらいですよね。まあそういうこともあって、なるだけ従来機で工事ができるよっていうところには従来機を供給できるように中古建機売却は抑えてるんです。中古建機売却を抑えるってことはポーンと入ってくる売上イコール利益みたいなのが減ってきてもいるから、その分かけるから、売らない分かけるから、ここの部分だけはちょっと伸びが少なく見えると。さて次行きましょう。現在中期経営計画クリエイティブ60っていうのをやっております。でやはりこの中で海外展開も重要だけど、一番に考えなきゃいけないのは国内の営業基盤の拡充をしていかなきゃダメだよねっていうのが、この順番なんですね。で内部オペレーションの最適化って、毎回言ってるんですけどね、これもうちょっと分かりいい言葉ねえのかよと。で見て自分も内容を理解してはいるんですけども、じゃあこれらのことにいいタイトルつけられますかって言ったら、内部オペレーションの最適化だよねって言ってるような、わけのわかんないような内容なんですが、ちょっと説明させてください。まず国内営業基盤っていうと、金本、じゃあ北海道はたくさんあるよねって言いながら、またついこの間も北海道に営業所出しました。だけど北海道以外でも東北に非常に多いんですね。でここもまた去年から営業所を追加しております。じゃあ手ブスのところはどこって言ったら、ちょっとこのプロジェクトものの地図を覗いて次行っちゃうと、先まで行っちゃいますと、西日本はまだまだ少ないんですよ。で関東圏すごく多いように見えるんですけども、関東の人口あたりの営業拠点数はじゃあって比べると、やっぱり北海道だとか東北の方が圧倒的に多くなっちゃうんですね。ということは、一番金が落ちそうな地域にまだ拠点を展開できる場所がある。かつ西日本で実はあんまり今のところ大きな工事は想定されるものってあんまないよねって言われてる地域なんだけども、例えば南海トラフはどうなのって言ったら、それに必要なところにはまだちゃんと出ていないとか、ただし紀伊半島だとかああいうところ 簡単に営業所を作れるようなとこじゃなくて、もう山の中になっちゃうところもありますから、そういうところにはそうそうドットは打てないでしょうけども、まだ出せるところがたくさんあるよね、だからこっち方に出していこうねっていうのが、いやいや今一番の課題になっているところであります。国内営業基盤の拡充っていうところで、ちょっと海外も入っちゃってるんですが、連結子会社オーストラリアの会社でございます。これが増えております。それと早期という書いてる会社があります。これ計測器をレンタルしている会社なんです。計測器なんじゃそれと思われると思うんですが、例えば水が大量に出ちゃったぞっていう時のその水量を測るだとか、その中にそのpH酸性かアルカリ性かとかそういうのを測ったりとか、あとはこの気体の中のどのぐらい汚染されてるだとか、そういった類の計測器からレーザーで地面と平行に何て言うんでしょう、構造物を作っていくときにどうやってやったらいいかとかいう計測器、それと合わせて IT 研究に使っている GPS、 そういった類のレンタルをやっている会社でトップの会社なんです。これが傘下に入りましたんで、いわゆる IT 関連、 IT 研究関連、 ICT 研究ってやつですか、そういった類のものについては極めてプラスになっているというとこでございます。国内ではそういう意味では IT 関連 DX 関連もちゃんと進めておりますし、加えて海外にも手を伸ばして、それらの特に今後はこのオーストラリア、今見ていただいているのがポーターという会社なんですが、こういったとこでは特に ICT 系の機械も使えそうなとこでございますので、我々が国内で培ったものがこちらの方で十二分に使えるのではなかろうかなと思っております。さて、商品開発研究開発への資源投資っていうところの下ですね、カナロボっていうのは、これ皆さんに以前お話したことあるんですけども、普通にある研機のシートの上にロボット状のものを乗せて、それでそいつらでを使って遠隔操作をしようという機械です。でこれは実は国交省のコンテストみたいなのがありましてね、それでも賞に選ばれている機械なんですけども、何をさせたいか何をしたいかっていうと、実は災害復旧の現場の最前線のところで使っていただこうということで作ったものであります。でもう危険、めちゃくちゃ危険伴うんですよ。僕この会社に入って結婚したぐらいですから、もう30年ぐらい前の時に積丹の方のトンネル崩落したじゃないですか。あの時に土曜日だったんですよね。テレビつけて一番最初に飛び込んできたのが、すげえでかい岩の上にポツネンとうちの研機が乗ってるんですよ。 0.7 立方メートルの土をすくえるという誘発ショベルでございます。結構大きい機械なんです。あんな岩の上に登ってくってどうやって登ってったんだろうと思いながらじっと見てたんです。金本って書いてあったんです。で災害復旧の現場で井の一番に行ってくれてありがとうって お礼も言われました。大変嬉しゅうございました。だけどそれ操作してるのはうちの機械借りてってくれた建設会社さんなんですよね。でうち機械貸してるだけですから、その岩から滑り落ちても、まあ、機械壊れて残念だねって、お金かかるねっていう話はありますけど、操作してる人って命落としちゃうじゃないですか。でそれをなんとかできないかっていうんで作った代物なんです。で本当言うと例の原発にも入れたかったなと思ってやってるんですけども、やっと 5G っていうのが今コマーシャルで盛んに携帯で 5G OK になったよって言われてて、これを 5G のネットワークに載せると、僕がここであって言ってから、そちらの方でやっと僕の偽物があって言うんじゃなくて同時にあって言えるというぐらいのタイミングで、動作しますんで、やっと使えるようになったということでございます。ですから災害復旧の時にはかなり使えるだろうと、そういう意味で言うと、例えば NASA のロケットの中で使ってた技術が知らないうちに我々の身近なところで使われたりなんかしてます。ゴアテックスっていう生地、あれも随分昔に NASA で作った代物が 今我々の冬の防寒具、防寒着の中では絶対必要だよねって言われるような代物になっている。ですからカナロボっていうのも同じような存在になっていければなと思っております。ナクシデントっていうのは、いわゆる現場での事故をなくそうと、機械であります。人がやっぱり動かしてます。動かして思いっきり回転をさせれば後ろにいた人を間違って傷つけることもございましょう。そういうことをなくそうというんでナクシデントという名前をつけたものであります。これも実は IT を使った事故防止装置でございます。そういった類のものは建設会社さんからのリクエストも当然ながらいただきつつどんどんと今やっております。いつかこれが日の目を見る、カナロボはもう日の目見てるんですけども、そういうことになっていけばなと思います。でちょっとそれ以外はちょっと当たり前のような話でございますので、ここはちょっと飛ばしましょう。でもう一つですね、当たり前のお話を当たり前なんですがさせていただくと、資産量、要は権利を何本持ってるか、ここに入ってくるのが先ほどの台数でいうと62万台になるんでしょうか。で貸し出し単価、それぞれ単価は違いますが、ピンからキリまでございますが、この単価があって、あと稼働率、これは実は内部オペレーションの最適化っていう企業努力でかなり高まってます。遊ばせる時間を少なくできております。でこれらを掛け合わせるとレンタルの売り上げになると、そういうことなんですが、残念ながら貸し出し単価が10年前15年前と変わらんのです。機械買うのは高くなってます。高くなってますが、いわゆる信用力、皆様からいただいた信用力があるために調達はできます。だから台数は増やせます。メンテナンス要員もしっかり揃えてますんで、メンテナンスについても問題はございません。次期、新しく次の時代を担うような研究を変えるか変えないかっていうところについても、目利きがいるというんでしょうか、マーケティングがしっかりできているんで、全然借りてもらえないねなんていう機会はほぼほぼ今ありません。ということは資産量は OK、 稼働率も OK、 貸し出し単価だけがダメ、イコールレンタルの売り上げが、なんで金本そんなもんしか売り上げ上がらないのっていう、なんだかもう牛歩のようだよね、もっと馬力上げてやってくれよってお叱りをいただくような数字になっちゃう。貸し出し単価なんで上がらないかっていうと、やっぱり競合他社さんとの競争もあるんですけども、建設会社さんからそのお値段はあんまり据え置けみたいな感じになってきておる。ところがこのコロナでちょっと様相が変わりました。様相変わって、最初に皆さんにお話ししようと思ってたのは、建設会社さんの人繰りの問題、ご苦労されてます。結果どうなるかというと、工事が延長になります。レンタル期間も少し長めになります。よかったねと営業の連中に言いました。余計にお金もらえるよねって言ったら、いやもうこの現場ケツ決められてるんで、貸してる分日数割引みたいな感じになっちゃうんです、あんまりは良くないよねというのが今の状況。ちょい前まではもらえてたんです。なんでもらえなくなったのって聞き直しましたらば、いわゆる資材の原価高騰があるそうです。鉄でだいたい 20% ぐらい上がっとるんだそうです。でそれ以外のものについても値段が上がってきちゃってる。結果値段下げられそうなのは金本だったみたいなんですね。いや今ちょっとザバッとしました。後ろになんか建設会社さんがいらっしゃるような気になりました。そういうことがございまして、なかなか単価を大きく改善ができないんだというところでございます。今でもそうは言いながらも業界上げて一生懸命ですね、我々がちゃんと機械をご用意できないとこうなっちゃうんですよってお話をしつつ、値段を上げるように努力はしております。もうちょっとここをなんとか早く改善できればなと思っております。 で、あと皆さん最近 ESG だとか SDGs だとかカーボンニュートラルだとかいろいろなお話が言葉がたくさん出てきます。 PR だとか EPS だとか BPR だとかそういうあたりの証券用語っていうんでしょうか、そういったものも気にされつつ、この会社はちゃんと ESG やってんだろうかとかいろいろなお話があろうと思いますが、とりあえず9大点はもらえるだけはしっかりはやってます。例えばその教育関連っていうとちょっと教育にズレがあるかもしれませんが、札幌市民会館、あれはネーミングライツで金本ホールと今申します。この間教育委員会が管理されていらっしゃるんですが、教育委員会の方が来て5年間の契約だったんですけども、あともう2年か3年3年ぐらいかな、でその5年終わるんですが、その5年3年終わっても引き続き金本ホールとお呼びしたいと、何言ってんだろうこの人と、あの辺の再開発はされないのかなというようなお話をいただいているぐらいでございます。あとは我々のもともとあった室蘭のところには港の文学館というところに手前どもの、ビルをお貸しさせていただいております。まあ、それ以外にもいろいろとやっておるんですけども、極めて高校生の皆さんの部活なんかにも、プラスになるようなこと、そういった類のことを中心に教育関連はやらせていただいておるというところでございます。あとカーボンニュートラルについてはですね、多分今年の決算発表の時に合わせて、なるほどちゃんと金本やってるねと、安心できるねと言っていただけるような発表ができるかなと思っております。そういうことで、なんか話のいつもいつも悪いで申し訳ないです、しりきでトンボのようになっておりまして、でもあんまり全部話しちゃうと桜井さんにもご質問いじっていただく時間がなくなりますし、それだけじゃなくブースの方でも誰にも声かけられないであそこに最後まで立ってなきゃいけないと思うとですね、最後にお声掛けをいただきたいのでこの辺でお話を終わらせていただきたいと存じます。ご清聴ありがとうございました。
ありがとうございました。金本 IR セミナーご出演は証券コード9678東証一部および札幌証券取引所上場、金本広報室シニアエキスパートの高山雄一さんでした。大きな拍手をお願いいたします。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
金本 IR セミナー、この番組は証券コード9678東証一部および札幌証券取引所上場、金本の IR 活動の一環としてお送りしました。